ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、ドライブもいい季節ですけれども、うん、田中アートさん、バイクを購入されてもう随分経ちましたが、はい、乗り回してますか？
全然乗ってないです。
なんで、うん、なんでしたっけ、車種
は、ハーレーですね。
あ、そうだ。で、竹見さん詳しいし、
まあまあまあまあ、そうですね。
もう本当、近所を、乗るのが楽しんで、店に行ったりとか、昼間とかですね、仕入れしたの持ってったりとか、銀行行ったりとか、コンビニ行ったり、300キロ以上の重さのバイクで。
まあね、
自転車とか。
自転車の方が楽なんで。
でも本当さ、今もうバイクもさ、はい、止めるところがないじゃん。
そうなんですよ ね、
で特にその今言った銀行だとかそういうのところとかってもう駅前とかにあるから、はい、もう止めるだけでちょっとドキドキしない？
そうで、銀行も駐車場のある方にわざと行くんですよ。あ、自分のメインのとこじゃなくて、
Me too。
そうですね。
その乗り物、バイクのために。
ためにですね。
それだけで満足ですか？
満足ですよ。
あ、よかったですね。いや、どっか行く予定ってないんですか？遠く、
行きたいですけどね。行きたいんだけどなかなか時間がないですね。それも今やってないから楽しみで生きていけるんでいいですね。
確かにありますね。それを楽しみに生きてる方が
本当ですよ。
ワクワクして、
なんか欲しいものとかを手に入れる前の方が楽しいじゃないですか。
わかる。
と一緒で、まだ千葉県おろか千葉市からも出て
ない。じゃあせめてちょっと館山あたり行ったりとか ね、房総あたり行って。
あ、いいよ。なんか全然海沿いね。
そうですね。本当に。
そうですよね。いいと思いますよ。はい、
もう暑いですけどね。
確かにね。
そう、あれですよ。だからちゃんとこの季節はもう日差しが強いですから、はい、こう走るとき T シャツとかダメよ。
あ、そうです、ね、
わしの手みたいに。
ああ、
なっちゃいますよ。
あ、そうですね。
そうだ。ね、竹見さん、それ日焼けをしてそれが引いたシミ。
そうそうそう。簡単に言うと。
あ、本当ですか。
そうそうそう。
焼けすぎて。
もう焼けすぎて。
まあそうですよね。
ね、もうちゃんと真夏でも長袖着てやった方がいいですよ。
はい、OK です。
ね、バイカーの方よくすごい暑いのに暑いスーツ着てるのは身を守るためだけかと思ったら、そうだけじゃないんですね。
そうそうそう、
守ってるんですね。ね、太陽から。
さあ、そんなバイク大好きなお二人と一緒にロックラッシュレディオコーナーの中のコーナー、まずはこのコーナーから今月は参りたいと思います。
はい、
田中アートのアーティストピックアップ。毎回竹見さん、そして田中アートさんがお気に入りのアーティストをピックアップしてお送りしていますが、今月はスペシャルなんですよ。4週続けてのスペシャル企画ですね。
はい、
竹見さん、どんな企画でしょうか？
せっかくスペシャルっていうね、ことをね、いただいていたので、まあ、ちょっとこう趣向を変えてみようかなと思いまして、クイズいきます。
お、え、初めてじゃないですか？
そうそうそうね。
竹見さんからクイズが出されるなんてね。
はいはいはい、そうですよ。まあね、ちょっと本当何がいいかなみたいな、いろいろ考えてたんですけど、
放送できるクイズ。はい、
それはもちろん。
よかった。ね、よかった。
出題も答えも全部ピーピーピーだったらね、何も分かんないじゃない。
ありえますからね。
こらこらこらこら。そんなことないよ。
夏休みまでちょっと前ですけど、これくらいになるとこう夜更かしをしている青少年もいらっしゃると思うので、はい、一緒にね、みんなで楽しみたいなと思いますね。
まあそうですね。まあ私と田中アートさんで1週ごとにフィーチャーするアーティストを決めまして、そのアーティストにまつわるクイズを出題したいなと思っておりますので、はい、今週は私が、はい、ね、行こうかなと思うんですけれども、私がですね、こうフィーチャーするアーティストはエルビス・プレスリーでございます。
はい、
はい、もう皆さんご存知ね、キング・オブ・ロックンロールと言われてね、もうギネスに史上最も成功したソロアーティストというね、認定をされている、とにかくものすごいアーティストなんですけれども、 そのエルビスにまつわるクイズをこれから3問出したいなと思うんですが、
はい、
早速第1問いきます。
あら、
いいですね。
エルビスプレスリークイズ。
はい、そうです。
第1問、
はい、エルビスはですね、コーヒーと炭酸飲料が大好きなんですよ、うん、で逆にね、酒やタバコはやらなかったと言われてるんですけれども、そのエルビスが特に好きだった食べ物があります。それはね、エルビスサンドって言われてるんだけど、まあ、要はエルビスが好きで毎日のように食べてるから、周りからエルビスサンドってこう呼ばれてるものなのね。
うん、
うん、ではこのサンドイッチには何が挟まっているでしょうか。3択でございます。
お、よかった。
1番ハム、レタス、大量のピクルス、
うん、ハム、レタス、大量のピクルス、言えてないけど、
ピクルスね。
ピクルスが1番、
はい、おお、で2番ピーナッツバター、バナナ、ベーコン、
うん、
はい、
クレープじゃん。
ベーコン、
はい、
ピーナッツ、
いきますよ、
はい。
3番ブルーベリージャム、トマト、チーズ。
スイーツじゃん。
さあ、この3つなんですけれども、
もう一回ごめんなさい、順番に
いきましょうか、
はい、
1番ハム、レタス、大量のピクルス、
はい、
2番ピーナッツバター、バナナ、ベーコン、
はい、
3番ブルーベリージャム、トマト、チーズ。
はい、
さあ、この中にですね、一つ正解がね、当然あるんですけれども、はい、ではここでね、シンキングタイム、
はい、
答えはこの曲の後に、
はい、
皆さんにね、発表してもらいますので、
はい、じゃリスナーさんも一緒に考えてください。
そうですね、
はい、
それではエルビス・プレスリーで冷たくしないで、シンキングタイムスタート。You know
I can be found sitting home。エルビスプレスリーで冷たくしないででした。
はい、あ、いやいやいや、
ちょっとね、クイズの答えですね。
もう全然曲が入って
ない。あれですよ。ちなみに曲は答えと関係ないですけど、単純に私が
ね、
かけたい曲チョイスしてるだけですからね。
かける時間をくださってるわけですね。
はい、そうですそうですね。はい、それではじゃあユッキーからいきましょうか。
は
い、
私は3番の
3番
ブルーベリージ
ャム、トマト、チーズ。
なんかエルビスさんが、うん、言ったらかっこいいかなと思うメニューにした。
なるほど、
分かんなすぎて。
なるほどね、うん、はい、では田中アートさんは、
まあ、コーヒー好きだって言ってたんで、コーヒーに合いそうなのは一番かなと思います。
あ、ハム、レタス、大量のピクルス、
はい、
私ねそれ引っ掛けだと思ったんですよ、王道、
うん、大量のピクルスとか、ちょっと
あ、そっか、
まあ、そこがちょっと、ね、ピクルスって言ったら違うかなと思ったんです。
大量
が、
うん、おー、
なるほどね、
はい、
では答えをいきましょうか。
はい、
はい、答えはですね、2番、
うわー外れてる、
ピーナッツバター、バナナ、ベーコンです。
どっちも
結構でかい声出しましたよね。
いや、
しかもベーコンと合わなそう。
そうそう、いやだからそこがミソよ。
なるほど、
私も合わないと思ったの、
うん、だからそこがミソ、
適当に考えたと思ったの、ね、
そう、竹見さんが適当に言ったのが2番だと思ったんです、
はい、2番のピーナッツバター、バナナ、ベーコンがあまりにもちょっと合わなすぎるというか、うん、想定外なので3番のブルーベリージャムにトマトとチーズを例題に入れたの。それで1番はやっぱちょっとほら王道でしょ、
はい、
だけどそこにまあちょっと大量のピクルス、大量を入れたからちょっと引っかかってくれるかなと思ったら、その通り引っかかってくれましたね。
うますぎじゃないですか、
ね、絶対私はそのピーナッツバターって言っとけばいいじゃんって思ったんですよ。映画でも出てくるじゃないですか、なんかパサパサの食パンにピーナッツバター塗ってっていうイメージがあったので、やだ、はい、引っかかっちゃった。
これはね、子供の頃にエルビスの母親が作ってくれたサンドで、いわゆるこうお袋の味なんですよ。でもこれが大好きすぎて、エルビスが。ただですね、このサンドね、これサンドするパンを大量のバターをフライパンで溶かして、それをこう揚げ焼きにするんですよ。その揚げ焼きにしたパンにピーナッツバターをたっぷり塗って、バナナとカリカリベーコンを入れるのね。だからめちゃめちゃ高カロリー。 こうエルビスが肥満化していく一因になったんではないかって言われてるぐらいの、ね、ものなんですけど、でも本当好きで、もうあのカフェとか行くじゃないですかエルビスが、当然メニューにないんだけどこれを作ってくれと、でそれはエルビスに言われたらちょっと作ろうかなと思うでしょ。 でそれを今度はエルビスが食べたメニューっていうことでエルビスサンドとして売り出すんだよね。あ、
なるほど、
はい、商売繁盛、
はい、商売繁盛
食べたことあります？
ありますよ。
あ、どうなんですか？
まあ、それはエルビスフリークの私としてはあのこれね、フッサ、私の先輩がガンボっていうねアメリカ南部のスープあるじゃないですか、それ専門のお店やってるんですよ。そう、そこでねエルビスサンド出してて食べました私。意外にでも美味しい。
あ、そうですか、
うん、まあ簡単に言っちゃえばベーコン抜いてくれよと思うけど
やっぱダメなんじゃない
なんだけど、まあ、意外に美味しい。
はい、じゃあ食べたい方はフッサへ。
はい、どうぞぜひぜひ。
ガンボも、
ガンボです。
ガンボ、は
い、ガンボ、いやいやいやいや、これ第一問ね。
ああ、盛り上がりますね。
はい、じゃあ続いて第二問いきましょうか、
はい。
世界の大スターエルビス・プレスリーなんですが、実はアメリカとカナダでしかコンサートをやっていないんです。はい。エルビス自身はもっといろんな国でねコンサートはやりたいと思ってたんだけれども。まあエルビスのですね悪徳マネージャーとして名高いトム・パーカーがですねさせなかったんです。はい、その理由は何でしょうか。これもまあ3択になりますね。
はい、
1番、トム・パーカーが飛行機嫌いだった。
うん、
うん、2番、アメリカ国内のスケジュールをエルビスに内緒で何年も先まで決めちゃってたから。
うん、
3番、トム・パーカーが密入国者だったから。もう一回いきましょうか。
はい、
1番、トム・パーカーが飛行機嫌いだった、
はい、
2番、アメリカ国内のスケジュールをもうエルビスに内緒で何年も先まで決めちゃってたから、
はい、
3番、トム・パーカーが密入国者だったから。
ではどの曲を聴きながらシンキングタイムでしょう。
はい、ハウンドドッグでございます。 You ain't nothing but a hound dog You cry all the
time You ain't nothing but a hound dog Cry all the time。 エルビス・プレスリーでハウンドドッグでした、
はあ、
さあ第2問考えました、
はい、考えた、大丈夫、もうまとまってました、
はい、
じゃあやっぱりユッキーからいきますか。
じゃあ飛行機嫌いだったから1番。
はい
はい、
じゃあ田中
敦
さん、
はい、俺2番じゃないですかね。
ああ、アメリカ国内のスケジュールを先々まで決めちゃってたから、はいは
い、ちょっと悪そうな感じです
ね。ああ、なるほどね、うん、はい、2人とも外れでございます。
あ、そう逆にすごくない？
はい、3番トップパーカー密入国者だった。
そうなんですか。
じゃあ武見さんが考えそうなことだなと思ったんですよ
違うんですよ、もうトムパーカーは実はね、
当たんないかな、
移民なんですよ。でアメリカの永住権を持ってなかったから、カナダは例外としてアメリカ国外に一旦出てしまうと再入国が許されないんではないかということを恐れてですね、それで海外に行かなかった、行かせなかったんですよ。
あら、まあ、
とんでもないでしょ、なんかね、
自分自身の理由だったんですね。
そうそうそう、理由なんですよ。だけど今ね、2番 の田中アートさんがねアメリカ国内のスケジュールのっていうのを選んだじゃないですか、
はい
は
い、
実はでもこれね同じようなことを、まあ、この海外に行かない理由ではないんだけれども、そんなようなことやっぱやってるんですよ、はい、
そうです
ね、ラスベガスでずっとショーやってたでしょ、年間に、
はいはい、
ね、もうあのレギュラーでずっ と,
ずっと、はい、
それをあの要はこの勝手にホテル側と何年先までも契約しちゃって、そう、自分の懐にお金が入るようにしてた、でそれをやりながらラスベガスだから自身もギャンブルやっちゃうんですよ。でギャンブルやって負けて負けて負け込んで負けたお金をエルビスを先々までショーをさせるので帳消しにしてくれっていうことやってたんですよ。
かわいそう。
ひどいですね。
すごいでしょ。だからエルビスは全然そんなこと知らないから、もういつまで俺はやんなきゃいけないんだっていう。だけどもうほら、このエルビスのね、ショーはすごい評判がいいから、お客さんはもうすごい入るわけですよ。うん。だからもう最後ボロボロになったエルビスが、ステージに出てく 途中にぶっ倒れたりもするんだけど、それでもトム・パーカーほら辞めさせるわけにいかないから、
もう契約してるから
ですね、そう立てと、はい、もうそういうことをやって、もうエルビスは、ね、こうだんだんだんだんすり減っちゃうんだけどね。
あらやだ
だけど、まあ、このやっぱりエルビスがもうデビューしたての時にこのトム・パーカーにこう目をかけてもらって世に出してもらった恩人でもあるので、最後の最後まで手が切れなかったんだよね。
あら、まあ、
はい、
いい方だったんですね。
それはエルビスがね、
そうプレスリーさんがいい方だった、うん、
でもエルビス自身もやっぱり弱いところで、うん、何回も何回もやっぱりもう手を切りたいっていうかね、しようと思ったんだけれども、まあ、れやっぱりトム・パーカーにこう最終的にはやっぱり行っちゃうっていうかね、とかちょっとこうエルビスも弱いところだったっていう、
心の痛む2問目でした、
はい、
さあエルビス・プレスリークイズ、
はい、
続いて最後ですね、
はい、
第3問目3問。
これは最後の問題になるんですけれども、アメリカ以外でコンサートができないエルビスをなだめるというか、世界中からコンサートの公演希望が来るわけですよね、当然ね、これだけの大スターですから。それに応えるためにトム・パーカーはあることを考えます。それはエルビスのコンサートを世界に衛星生中継するということなんですね。1973年1月14日にハワイのホノルルインターナショナルセンターから人工衛星を使って世界同時生中継をする史上初のビッグショーが行われました。そこでエルビスは2時間のショーで23曲を熱唱するんですけれども、ではここで問題です、
はい、
世界38カ国に生中継されたこのエルビスのビッグショー、一体何人の人が視聴と言われているでしょうか、
うん、
1番1億人、2番5億人、3番15億人。もう一回いきましょうか、
はい、
1番1億人、2番5億人、3番15億人。
さあシンキングタイムミュージック、
はい、
最後はどの曲で
行きましょうか。ビバラスベガス。Bright light city, gonna
set my soul, gonna set my soul on fire。エルビス・プレスリーでビバ・ラスベガスでした、
はい、ちなみにですね、あのビバ・ラスベガスはこのショーで歌ってません。ちなみに歌ってません、はい、まあ、ノリがいいからシンギングタイムにいいかなと思って、はい、選んだだけなんですけど、はい、
いやー3問目難しいですね、田中アトさ ん、
難しいです ね、
じゃあ答えいきましょうか、はい、じゃあユッキーから、
はい、私は4番。
あーなるほどねってないよ。
いやじゃあ3番、一番人数多かったの、
15億人、
あえて、はい、ね、この時代じゃなく、うん、テレビの時代だし、うん、なんかちょっと活気のあるかなと思って、
うん、そうですよ、世界で38カ国に生中継ですからね。
そうですね、
はい、
田中さんは、
俺なんかテレビとかがあんまりない時代なんじゃないですか。
あれ、あ
俺一番の気がする。
あ1億、
はい、
なるほどね、
そうか、はいはいはい、あれ何年でしたっけ。
ね、1973年。
あでもあるか、
うん、今から50年前。
そうですね、あるっちゃありますけどね、うん、ないとかないな。
そうだ、みんなで
電気屋さんで見る時代じゃないですか。そうだ、
テレビを集まって、うん、見るのがギリかなって感じ。
そうですね、
じゃあ2番で
答え変える。答え変えちゃう。
いや2番でお願いします。
じゃあ5億人ということで、はい、ユッキーがじゃあ5億で、こうちゃんが1億。
すいません、
はい、じゃあ正解いきましょうか、
はい、
正解はですね、3番の15億です。ユッキー変えなきゃよかったの。
変えなきゃよかった。
そういうことしない方がいい、まあ、
そういうことですね、
勉強。
1億ってことはないな、
変えちゃダメ、
はい、そうね、はい、
流されました ね、
はい、当時ね、まだね、衛星生中継をする技術が未熟で、もしトラブルになったらまずいってことで、はい、前々日に行われてゲネプロを収録して、いざという時はそれを流す予定だったらしいですよ。もう本当に、
きちっとしますね、はい、
まあ、ちなみにですね、視聴率でいくと日本で 39% ぐらい。
うん、確かにでもすごいですね、
うん、そうで香港だともう 80% とか、はい、まあそれぐらいの視聴率だったっていうことなんですけどね、まあでも本当にスケールがすごいですよね、もう今から50年前のことだからね、
すごいですね、
伝説に残るわけですね、いろいろなことがすごい、改めてすごいなエルビスって思いました
、はい、まあ、ということでね、はい、今週のアーティストピックアップスペシャルはエルビス・プレスリーにまつわるクイズということで、
はい、全く当たんなかったですね、
ね、そう、見事に
全問不正解で2人とも
美しい
クイズが
芸術が
いいクイズですもん ね、
楽しかったです、
ね、あ、よかったです
よ、ね、もうちょい簡単なのにしましょうね
いやいやいやいや、
ね、7月はこういう感じでこのコーナー参りますので、
来週はね、田中アートさんが担当してくれますね、は
い、楽しみです、はいはい、さあ続いてはケイズドリームのアーティストピックアップになりますね。7月は新しいバンドを1ヶ月間押してくださるということで、アーティスト名からお願いします。
はい、今月を押していきますのがガストバーナーです。よろしくお願いします。
どんな感じのバンドですか？
結構そのダンサブルだしロックだしいろんな音楽を取り入れてて、もともとボーカルがミソッカスってバンドやってて、うんうんうん、で新しく立ち上げたガストバーナーっていうバンドで、かなり仕上がってますんで、はい、かっこいいですよ、うん、
お、じゃあ曲を聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。ガストバーナーでナイフ。
千葉稲毛ケイズドリーム7月のピックアップバンドガストバーナーでナイフでした。
めっちゃかっこいいじゃん、
ね、
めっ
ちゃかっこ
いいぞ。いやもうビートガンガン聴いててね。
そうですね、
うん、いやいやこれはやっぱねなんかかっこいいな、
ね、気持ちいいですよやっぱ、うん、ライブとかもすごいいいライブしてるんで、でどんどん上がってきてるなっていう感じが今してまして、8月にそのレコアツできますけども楽しみにしてますね、
うん、は
い、でサードミニアルバムマジックが発売されたということで、それのツアーというかライブ で、
ね、で 企画をやってもらう感じですね、う
ん、8月19日土曜日千葉稲毛ケイズドリームでガストバーナーライブがあります。またその他のスケジュールはケイズドリームのホームページチェックお願いします。今週はクイズから始まり素敵なガストバーナーの曲で終わりました。来週も楽しみですね。
はい、
はい、
田中人さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
お願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。